聖書をお読みいたします。はじめに詩編88編2節から8節。主よ、私を救ってくださる神よ。昼は助けを求めて叫び、夜も見舞いにおります。私の祈りが身元に届きますように。私の声に耳を傾けてください。私の魂は苦難を味わい尽くし、命は黄泉に臨んでいます。穴に下る者のうちに数えられ、力を失った者とされ、汚れた者とみなされ、死人のうちに放たれて墓に横たわる者となりました。あなたはこのような者に心を止められません。彼らは見てから切り離されています。あなたは地の底の穴に私を置かれます。影に閉ざされたところ、暗闇の地にあなたの憤りが私を押さえつけ、あなたの起こす波が私を苦しめます。次にヨハネによる福音書19章38節から42節。その後、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。以上です。
ただいまお読みいただきましたヨハネによる福音書の19章の38節から42節のところには、十字架につけられて死なれたイエス・キリストがお墓に葬られた時のことが記されております。正直に申しまして、このような主イエスの埋葬の場面を読みましても、深く心に感じるようなことが書いてあるとはなかなか思えないところがあるのではないかと思います。イエス様ご自身は亡くなっていらっしゃるのですから、何かをなさるわけでもない、心に残る言葉を語るわけでもない。むしろ私たちとしては、このイエス様は間もなくこのお墓を打ち破って復活されることを知っています。言ってはなんですが、どうせ復活なさる方をお墓に埋葬した場面について、あまりこう深い意味を見出す思いにならない、それが正直なところではないかと思います。しかしここでも私たちは、イエス様のなさったこと、イエス様がたどられた道、それはどの一つをとっても私たちを救うための神の御業であるということ、その神の恵みを表すものであるということを心に留めたいのです。その一つ一つの事柄に私たちに対する愛に満ちた神のメッセージが込められている。そうした思いを持って改めて今日はこの箇所の御言葉に耳を傾けていきたいと思っております。ただそれにあたりまして、 先ほどこのヨハネによる福音書と合わせてお読みいただきました旧約聖書の詩編の88編を、まあ、思い起こしていただきたいと思います。まあ、詩編の88編まあ、お聞きになって、おそらくお感じになったと思うんですが、まあ、この詩編88編というのは、150編ある詩編の中でも、まあ、特に慰めのない詩編と言われているそうです。言われることがあるそうです。この詩人は人生において言いようのない苦しみを経験する中で、まあ、深い絶望を覚えています。特に、もう死を迎える時が迫っているのでしょうか。死というものを意識しながら、そこにおいてもう自分は神様との絆がいよいよ失われて、あらゆる望みを絶たれた絶望しかなくなると、いったことを繰り返し訴えています。希望の見出せない言葉が並んでいます。どうしてこんな希望のない詩編が聖書に入っているのだろうかと疑問に思う人がいてもおかしくないくらいです。しかし、冷静に考えますときに、この詩編88編は確かに私たちの状況を示したものと、言えるのではないかと思います。私たちの誰であっても、このようにどこにも望みを見出せない思いになることがあるでありましょう。特に死ということを思うときに、私たちはこうした思いを抱かずにはおれないのです。そして大事なことですが、このように私たちを覆っている深い暗闇を思うときに、初めて私たちは、イエス様がお墓に葬られたことの意味というものが、改めて開き示されてくる思いがいたします。イエス様は、自分は神の子だから、自分は復活するのだから、死というものとは何の関係もないと言って、死なれた後に、すぐにさっさと復活されたわけではないんです。そうではなくて、お墓に埋葬され、私たち人間と同じように死というものの中に、ご自分からは何もできない無力のままの姿で横たわっていた時があったのです。詩編88編の6冊、六節を見ますと、このように言われています。六節ですね。汚れた者とみなされ、死人のうちに放たれて、墓に横たわる者となりました。あなたはこのようなものに心を止められません。彼らは見てから切り離されています。この姿は、まさにイエス様が埋葬された時の姿を表していると言えるでありましょう。汚れたものとみなされて、神から切り離されたようなものとして、墓のうちに横たわっておられる。ただそこで私たちは人間の虚しさとか儚さ、そういうものを思うだけではありません。ここでこそ私たちは、なぜイエス様がこの墓の中に下られたのか、そのことを思うことが、思うように導かれます。イエス様は、まさにこの私たちを救うために私たちと同じ人間となってくださった。この私たちとどこまでも共にいてくださるために、死の墓のただ中にまで下ってくださった。私たちを覆う深い暗闇のただ中に、私たちと共にいるために身を横たえてくださった。 私たちには不思議に思われますが、このようにして、死と絶望のただ中においても、神様は私たちと一つになっていてくださる。私たちを見捨てるのではなくて、見放したのではなくて、変わることなく、今まで以上に私たちと親しく共にいてくださること、そのことを示してくださったのです。ここにおいて、イエス様がこの世に来られた、その本当の恵みが、表されている。そういうことが、やはりできるはずなんです。私たちの暗闇の中でも、絶望の中、絶望したくなるような状況の中でも、そこにも神はおられる。そのことを主は、ご自身の歩みを通して、死にて葬られと言われる、その歩みを通して、私たちに明らかにしてくださっているのです。そしてそのことを、その主イエスの恵みを思い巡らしながら、改めて今日のヨハネによる福音書の19章にもう一度戻ってみたいと思います。確かにこの場面、何か華々しいことが、いかにも勝利の光に輝いている、そういうことが起こっているわけではありません。むしろ皆が、それこそ希望を失って、深い悲しみと沈黙の中にあります。しかし今申しましたように、この悲しみと沈黙さえ、実は私たちを神様から引き離すものではなくて、イエス様が共にいてくださる。その意味で、意味のないものではなく、豊かな実りを私たちの救いをもたらすものとなっています。そしてここにおいてすでに目立たない形ではありますが、神の御業が始まっていることを改めて私たちは知るのです。38節、今日の箇所の初めの38節を見ますと、こう言われています。その後、イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れて、そのことを隠していたアリマテヤ出身のヨセフが、イエスの遺体を取り下ろしたいと、ピラトに願い出た。このヨセフという人が、それまで弟子であることを隠していた。ユダヤ人たちを恐れて、弟子であることを隠していたヨセフという人が、今イエス様の遺体を引き取りたいと。ピラトに願い出てお墓に埋葬した。この人は弟子としては決して褒められた人ではないでありましょう。いやむしろ偽物だ。この人は偽物だと言われても何も言い返せない人だったと思います。ちなみにこの後の39節を見39節でも、かつてある夜、イエスのもとに来たことのあるニコデモという人も出てきます。よく覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、今日この方に、この人についてそう深くは、詳しくは述べません。ただこの人もまた、イエス様の教えに心惹かれていながら、ユダヤ人たちのことをはばかって、表立ってイエス様に従うことができず、夜にこっそりとイエス様の教えを聞きに来た。そういう人物。で、その意味では、アリマタヤのヨセフと似たような面を持った人でありました。このニコデモもまた、この場面に出てきて、イエス様の埋葬に携わっています。繰り返しますけれども、二人ともイエス様の弟子としては決して立派な弟子とは 言えない人たちです。名前だけの弟子だ。言われてしまえばそれまででしょう。しかし今、他の主だった弟子たちが皆、それこそユダヤ人たちを恐れて逃げてしまっているときに、この二人が勇気を出して、イエス様の埋葬に仕えたの。もちろんここでも彼らは完全な信仰に至ったわけではありません。イエス様の復活や救いについては、やはり何も分かっていなかったでありましょう。ただ悲しみの中にあって、イエス様を少しでも丁重に葬りたいと願っただけでありましょう。それでも、この彼らが今、イエス様の埋葬に奉仕するように召し出された。そこに私たちは十字架において示されたイエス様の救いがやはり示されていると読むことができるはずであります。そしてまだ復活の光には至っていないでしょう。しかし彼らもまたどこかでイエス様の復活の光に照らされながら招かれてここに導かれイエス様を埋葬するその務めに使えることができた。使えるものとされた。そのことを私たちは信ずることができるのです。まあ、これまで何度か触れてまいりましたけれども、ご覧にならなくて結構です。ヨハネによる福音書の12章の32節というところには、このような言葉がありました。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。十字架の死を通して、イエス様はすべての人をご自分の栄光と恵みのもとに引き寄せてくださる。そう約束されたのです。そこでは、すべての人です。誰一人、この人はふさわしくないと。排除されることはない。すべての人を引き寄せると、イエス様は約束してくださった。この埋葬の場面で、この約束が、ヨセフとニコデモの上に実現していると私たちは信ずることができるし、またそのように信じて、改めて悔い改めつつ、イエス様のもとに行くべきでありましょう。それが今日のメッセージです。華々しいメッセージではないかもしれない。まあ、物足りなく思われる方もいらっしゃるかもしれない。でも、私たちが今日招かれている恵みもまた確かな主の恵みそのものに他なりません。私たちが変わらない主の恵みの中に引き寄せられて、その命をすでに生きることが許されている。周囲はまだ暗闇に満ちているかもしれない。私たちの罪がそこに深くあるかもしれない。もちろんそれがどうでもいいというわけではありませんけれども、そういう破れの中にあっても、イエス様が私たちを引き寄せてくださっており、イエス様の愛の中を生きるように、その愛の中を働くように、招いてくださっています。その恵みを私たちは今日思い巡らしたいんです。そして、その恵みに信頼して、私たちの弟子としての立派さではなくて、神の恵みに改めて信頼して、この週の新たな生活に歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスが葬られた物語を通して、今日もあなたの命の御言葉を与えられたことを感謝いたします。 私たち自身を見るならば、罪のうちにあなたから離れ、闇の中に横たわるような生き方をしているものに過ぎません。しかしあなたはそういう私たちを決して見捨てることはなさらない。イエス・キリストにおいて、どんな闇の中にあっても私たちと共にいてくださり、あなたの恵みの中へ引き寄せてくださること、そのことを信じてあなたの御名を褒めたたえます。どうぞ私たちがあなたのその恵みをいつも見出すことができますように、その恵みを信頼し、ひたすらあなたに目を上げつつ、この地上の命を生きることができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。